皆さんおはようございます。皆さんは、京セラという会社をご存知でしょうか。今から59年前に稲盛和夫氏が27歳という若さで、創業した京都に本社がある企業です。創業当時は30人弱の小さな会社でしたが、今では従業員が世界中に7万人もいる大きな会社に成長しています。5月にオランダ・アムステルダムに行った際もですね、泊まっていたホテルの真ん前に京セラのヨーロッパの本社というか、建屋がありましたけれども、世界中に従業員がいる国際的な大企業です。私の記憶では40年前はですね、主に電子部品、一般の人には目に見えない部品を作ってた会社だと記憶しています。でも今や多分皆さんの台所にも京セラのセラミック製の包丁やフライパンがあるかもしれないですし、あと携帯電話をお持ちの方、京セラ製の携帯をですね、使っている方がいると思います。先週のニュースだと思いますけど、今月末にはカード型の小さなコンパクトな携帯電話を、発売するというニュースもありました。これ以外にもですね、最近、教会の知り合いの方が、足首の関節の手術を、人工関節の手術を受けました。で、京セラのセラミック製のカスタムメイドの、人工関節を、両足首に入れるわけですけど、片方の手術が無事に終わったということを聞きました。医療関係においてもですね、私たちの生活で役に立つものを作り送り出している会社です。創業者の稲盛和夫氏はビジネス界ではサーバントリーダーの模範として有名です。サーバントリーダーという言葉を聞かれたことがあると思います。京セラの社是といってもピンとこない人多いと思いますけど、会社のモットーみたいな、企業、哲学というか表している言葉が、敬天愛人という言葉、天を敬い人を愛するという言葉を、これをモットーにしてですね、常に公明正大謙遜な心で仕事にあたり、天を敬い人を愛し仕事を愛し会社を愛し国を愛するという意味がこの言葉に、天を敬い人を愛する言葉に表されています。このように京セラという会社はですね、サーバントリーダーの第一の特性である社会的この良心、良い心ですね、良い心をその経営の中心に置いているので、社会に、消費者に、大衆に、公に貢献する良心的な企業として成長し続けているようです。現在の日本社会においても、このカタカナでサーバントリーダーとかサーバントリーダーシップという言葉が広く用いられています。英語のサーバントという言葉には、使用人とか、また神、芸術、民衆などへの奉仕者という意味があります。公衆に仕える政治家や役人は、英語ではパブリックサーバントと呼ばれています。今朝マルコの福音書10章44節45節で、主イエスは聖書を教える偉大な逆説について弟子たちに教えました。天の父なる神を敬い、隣人にしもべとして、このサーバントとして仕えることを、自らの偉大な模範として教えてくださったイエスが、人の子として仕えるために私たち人間の世界に来られたことを、今朝ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞあなたが私たちの心の必要を誰よりもよくご存知です。 今朝もそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けに聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの力と知恵を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書マルコの福音書10章、35節から45節を見てまいります。お開きください。もう一度35節から37節をお読みいたします。ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。マルコの福音書、今10章35節から言いましたけれども、前の章9章、33節から35節にもこの10章に記されている同じ記事が、並行して書かれています。神の王国をこの世にもたらすために使わされたメシアである主イエスは、新しい王としてこの世を治めるようになるのだと弟子たちは思い込んでいました。ですから、主イエスがエルサレムに入城された後、新しいイスラエルの王となれば、まずはその弟子たちから王の家来になる、一番の偉い家臣になると、まあ、なれると勘違いしていたようです。その証拠に9章の34節で、自分たちの中で誰が一番偉いかと弟子たちが論じ合っていた、競い合っていた。十二弟子がライバルだったわけですね。十章の37節では、主イエスが王として栄光を受けられたら、ぜひ自分たちを右大臣に、左大臣に、右の座に左の座に置いてほしいと。弟子たちの中でもリーダー的な立場にあった。とはいえ、大胆にもヤコブとヨハネは主イエスに要望しました。それに対して主イエスは9章35節で、10章の44節と同じように、使えられるものとなるのではなくて、使えるものになりなさいと命じています。ちょっと戻って9章の35節をお読みします。9章35節、イエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思うのは、ものは皆の後になり、使える皆に使えるものになりなさい。2番目に10章の38節から39節を読んでいきたいと思います。ヤコブとヨハネに対してイエスはこのように答えられています。38節、しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。そこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。主イエスはまずヤコブとヨハネが何を求めているのか分かっていないことをしてきました。自分が欲しい、願っていることが本当にそのことを分かっているのかと指摘しました。主イエスがエルサレムに入場してから受けられる困難や苦しみについて 全く理解してない彼らに、ご自分が飲まれる杯と、ご自分が受けられるバプテスマを、彼らも受ける覚悟があるかどうか尋ねました。現代の私たち読者、この記事を読んでですね、この意味をどういう意味かなと思います。けれども当時の弟子たちにとって、ヤコブ・ヨハネたち、日本にとって、旧約聖書のことをよく聞いて知っていましたから、ある程度この杯やバプテスマの意味が想像できたかもしれません。けれども、即座に彼らは、よく分かっているということで、できますと答えました。すぐに答えたヤコブとヨハネは、やはりシュエスがメシアとして受け入れられる困難と苦しみの意味をよく理解できていなかったようです。ためらうことなく、はい、できますと答えたからです。今朝の旧約聖書の朗読箇所であるイザヤ書の53章でも、メシアの権威と栄光に輝く地上の王、メシアの権威と栄光に輝く地上の王ではなくて、メシアの姿は謙遜なしもべとして苦しみのしもべの姿を表しています。主が飲まれる杯と受けられるバプテスマとは、メシアが救い主が人々を救うために犠牲となられるために受けられる困難や苦しみを意味していました。旧約聖書においてもこの杯が象徴していることは困難と苦しみです。そして罪の裁きと罰が意味されています。例えば詩編の75編8節にこの言葉があります。主の御手には杯があり、混ぜ合わされた泡立ったブドウ酒が満ちている。主がこれを注ぎ出されると、実にすべての地の悪者はそれを飲み出すまで飲み干す。もう一つ、イザヤ書の51章17節にも杯の言葉がこのように出ています。目覚めよ、目覚めよ、エルサレムよ、立ち上がれ。あなたは主の手から憤りの杯を飲み、色めかす采配を飲み干した。大杯を飲み干した。憤りの杯であるということですね。神の怒り、憤りの杯。一方で、バプテスマが旧約聖書の中で意味することを、中では、この氾濫する困難を意味していました。詩編の69編、1節と2節をお読みいたします。詩編69編、1節、2節。神よ、私をお救いください。水が喉にまで入ってきました。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。マルコの福音書14章35節で、イエスはゲッセマネの園で、杯を、この杯を取り除いてくださいと祈りました。この時の杯が意味していることは、苦難の道、十字架の死を意味していました。イエスは弟子たちが忠実に主イエスの後に従い続けるならば、弟子たちも同様に主イエスの皆のゆえに迫害され、困難や苦しみに突き進むことを教えました。そしてヤコブとヨハネがどこに座ることになるというのは、どのような権威が与えられるかは、主ご自身が決められることではない、はっきりと教えられました。十章の続く40節から42節を読みします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。他の十人もこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。主イエスは弟子たちが持っていたご自分に対して誤ったメシアの期待を否定しました。そして人々が期待していた偉い人が持つ権力が 悪用されている、乱用されているこのローマ帝国の支配下にある当時のユダヤの現状を語りました。3番目に、最後の43節から45節を見ていきます。43節。しかしあなた方の間ではそうであってはありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子も仕えるためではなく、仕えられるためではなく、仕えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。主イエスキリストがどのような人物であったのか、その生涯と教えを伝えるためにマルコの福音書を記したヨハネ・マルコにとって大切なテーマの一つがこのしもべ、サーヴァントの模範にあります。マルコの福音書では先の9章の35節でもしもべとして皆に仕えるものになることを教えています。また3つの福音書、マタイ、マルコ、ルカからなるこの共感書の一つであるルカの福音書の22章を見ていきますと、弟子たちのうちで誰が一番偉いか言い争っていた弟子たちに対して、主イエスは一番偉い人は給仕するもののようになりなさい、同じように逆説を用いて命じています。このルカの福音書のですね、22章を開いてお読みしたいと思います。22章の26節。しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。大変興味深いことで、マルコの福音書9章と10章を今朝、9章の少し一部分と10章の一部分見てますけども、そしてこのルカの福音書の22章を合わせて比べて読むと、この時系列っていうんでしょうかね、マルコの8章、9章、9章、10章の時と、そしてルカの22章の、時、イエスとガリラから共に旅をしてエルサレムに向かってエルサレムに入場した弟子たち、時間を十分に過ごしていたと思います。そしてエルサレムに入場した後、杉越の祭りを共に祝い、最後の晩餐を終えた後になっても、受難週になっても、依然としてもシエスが何度も語られた、一回じゃないんです、初めてじゃないんですよね、もう数回にわたって語っている、一番偉い人、上の者になりたければしもべ、この下の者として使えるものとなるという偉大な逆説を全く聞いていなかったか、理解していなかったということです。イエスがもう十字架に疲れる前、ゲッセマネの園で祈っている時に至っても、弟子たちは誰が一番偉いのか、そのことをまだ存じ合っていたことが、この3つの福音書、マルコとルカの箇所ですね、見比べるときに分かります。最後にまとめと応用に入りたいと思います。冒頭で日本のビジネス世界で広く一般大衆や消費者にサーヴァントリーダーとして仕えている京セラの創業者稲盛和夫氏が掲げている会社のモットーとしてですね、掲げている敬天愛人、天を敬い人を愛するということを話しました。今日京セラから一切コマーシャルのお金もらってないんですけどこれから就職を考えている大学生、いい企業だと思いますね。皆さんの中で有料企業に投資したいと思ったら、こういう会社に、世間の役に立ってて、そして良心的な製品を送っている会社に投資していただければと思います。去年の新聞の記事にですね、驚いたんですけど、稲盛氏はなんと京セラの株100万株を母校の鹿児島大学に、寄付しました。新聞の記事では稲盛氏の個人的資産の一部で ってありますけど、100万株寄付した。去年の11月の時点では86円ポンと母校の鹿児島大学に寄付した。1000株できたら1万株でももらえないかなと思いますけど、残念ながら先週の世界株安で今の今年今月の時価ですと60億円になりますけど、でも配当がありますから大学が続けての寄付からお金を得てですね、次世代の研究者を良い学生を送り出していくと思います。本当に世のため人のためにポンと献金できる、これをぜひ応用していただきたいと思います。教会の隣接の建物のために、次世代のために 10% で 1% もいいです。皆さんが持っている株をとは言いませんけれども資産を、ちょっと横道するって思いましたけど、この稲森氏、京セラの会社のモットーになっている敬天愛人という言葉、もちろん稲森氏自身が作った言葉ではありません。日本の将来が平和で、日本の国民が民が豊かになることを願い、広く一般の人々のために新しい日本の建国を目指した明治維新の立役者である西郷隆盛もこの言葉を自分の教訓として大切に掲げていました。西郷隆盛と稲盛和夫氏の共通点は鹿児島です。この中にも鹿児島県出身の方がいたら、今日はもう鹿児島県であることを大いにみんなに言ってですね、誇りに思っていいと思います。素晴らしい人物が出ています。もちろん鹿児島バンドというクリスチャンの流れもありますけど、素晴らしいクリスチャンも鹿児島から出ています。西郷隆盛と同じ鹿児島県に生まれ、鹿児島大学も先に言っちゃいましたけども、工業学部を卒業して稲盛和夫氏がこの京セラの企業理念として選ばれたこの敬天愛人、西郷隆盛がどのようにしてこの言葉に出会ったのか、これもやはり西郷隆盛の作った言葉じゃないんですね。この秘密というか、そのルーツ、この本に書いてあります。今日は詳しく話しませんけど、ぜひ、教会としてで西郷隆盛と聖書、まだ3人のしか1人とか借りてませんけど読んでいただければと思います。本の宣伝もしましたけど、敬天愛人、天を敬い人を愛するという教訓を大切にした西郷隆盛と稲盛和夫氏に共通することは、自分の利益や地位、権力のために生きるのではなくて、天を、すなわち天におられる神を敬い、神に仕え、人を愛し、人に仕え、広く一般の人々を大衆のために、日本の国民のために、今や世界の人のために良いものを作っていく、良いことをしていくことを目指して、文字通り天と人に仕えるサーヴァント、しもべとしてのリーダーシップを発揮したことです。現代に生きる私たちキリスト者も、聖書に記されているイエスの偉大な逆説の教えと、偉大なしもべ、サーヴァントとしての自らの十字架の上で示してくださった、この究極の仕えるものの姿を表してくださったイエスに倣っていくことをお勧めしたいと思います。今朝のマルコの福音書の10章44節と45節の言葉を通して、皆のしもべとなること、自分のために使えるんではない、家族のためだけではない、会社のためだけではない、地域だけではない、皆のために使えるものとなりなさいとイエスは命じられました。それぞれが神の国の栄光義を表すために、この地上にあって賜物が与えられて、神に仕えるために、そして皆に、すべての人のために仕えるために、ここに生かされているということを心に留めて、今週私はどうしたら 天の神を敬い愛し神に仕えることができるのか、どうしたら隣人を愛して仕えていくことができるのか、そして家族友人だけでなくて広く皆に仕えるものと変えられていくことができるのか、ぜひ考えていただければと思います。神を第一に愛し、第二に隣人を自分を愛するように愛するために、この教会、この信仰共同体の中で互いに使い合うことを目指していきたいと思います。今月の、来月まで続くと思いますけど、バーナーは互いに愛し合いなさいと書かれています。互いに愛し合うこと、使い合うことを考えていければと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のマルコの福音書10章の御言葉をありがとうございます。あなたが弟子たちが誰が一番偉いのか言い争っていた中にあって、お互いに皆のために使い合うものとなりなさい、使えるものとなりなさいと命じられました。主よ、どうぞ私たちもキリスト者として、まず第一にあなたを愛すること、あなたに仕えていくこと、そしてどのようにしたら具体的に私たちの隣人に仕えていくことができるのか、愛していくことができるのか、また信仰共同体の教会として互いに仕え合うことができるのか、あなたが示してください。今週もそれぞれが置かれている職場や家庭や学校や地域の中にあって、あなたに仕えるものとして、また皆に使えるものとして歩むことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。